医学講座18,899回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は若年世代から気をつける尿酸値と題し、日本生活習慣病予防協会参事市田公芳さんにお話しいただきます。
高尿酸血症は環境因子と遺伝因子の両方が関係し合って発症する病態です。したがってその原因は単一遺伝子疾患から多因子遺伝疾患に環境因子が加わって発症するもの、さらに生活習慣病としての高尿酸血症まで幅広いスペクトラムを持ちます。一般的に高尿酸血症というと生活習慣病としての高尿酸血症とのイメージだと思いますが、若年から高尿酸血症または痛風を認める場合、遺伝子が関与した疾患を考える必要があります。また肥満などの生活習慣による高尿酸血症痛風であったとしても、多くの場合メタボリックシンドロームに関連した疾患を合併してくる可能性が高く、利病期間が若年からの長期間になりますので、生活習慣の指導や薬物治療をきっちりと行う必要があります。このように若年で高尿酸血症が認められた場合、中高年に認められた場合とは異なる視点での対応を要します。遺伝子が関与する高尿酸血症痛風では、ヒポキサンチン、グアニン、フォスフォリボシルトランスフェラーゼ以下 HGPRT とウロモデュリンや ABCG2 などの遺伝子異常が関与している可能性を念頭に置く必要があります。列種内反症候群として有名な HGPRT 欠損症の完全欠損は、ブドウ病アテトーゼを伴う精神発達遅滞、自傷行為、尿酸酸性過剰型の高尿酸血症を呈し、列種内反病とも呼ばれています。その頻度は男児出生10万人に1人程度になります。典型的な列種内反病では、乳児期早期より哺乳異常、発育不良が見られ、その後運動発達遅滞が明らかになります。そして1歳を過ぎて付随運動が、2歳を過ぎると自傷行為が出現します。血清尿酸値の上昇は生後1ヶ月で見られ、尿酸過剰酸性のために尿中尿酸クレアチニン比が上昇します。また生後2、3ヶ月で腎結石、尿路感染症が認められたりします。完全欠損症の場合は重症で、小児科領域で診断が行われるのが通常です。この HGPRT の部分欠損症もケリー・スイグミラー症候群と呼ばれ、高尿酸血症を認めます。部分欠損症の場合は HGPRT 活性の程度により、自傷行為を認めないが神経症状と高尿酸血症を認める場合や、神経症状も認めず高尿酸血症のみの場合もあり、神経症状が軽度または認めない場合、HGPRT の部分欠損症と診断されていない症例も多く存在すると考えられます。次にウロモジュリンについてですが、ウロモジュリン遺伝子は稀な疾患である家族性、若年性、高尿酸血症性腎症の原因遺伝子です。家族性、若年性、高尿酸血症性腎症の特徴は、若年時から痛風を伴う高尿酸血症がある。高率に高血圧を伴う。上染色体優性遺伝形式を取り、男女ともに発症する。尿酸の酸性過剰はなく、HGPRT や PRPP 合成酵素活性は正常である。進行性の腎不全で40歳未満で死亡することがある。などです。通常の高尿酸血症では腎障害の進行は甘助で、高尿酸血症の治療により進行を抑制できますが、家族性、若年性、高尿酸血症性腎症の腎障害は 高尿酸血症の治療をしても進行性です。ウロモデリンの異常による他の疾患として、脳包性疾患である上染色体有性髄質性脳包塵の中の若年性高尿酸血症を呈する腎髄質性脳包症タイプ2 MCKD2 があります。家族性若年性高尿酸血症性腎症の原因がウロモデリンであることが明らかになってから、現在では両疾患はまとめてウロモデュリン関連腎疾患と呼ばれています。以上の HGPRT やウロモデュリンの遺伝子異常による高尿酸血症は単一遺伝子疾患で、頻度が高くなく他の症状を伴うことが多く、それらの治療が中心になります。それに対して ABCG2 の機能低下を示す一塩基多系による若年発症の痛風高尿酸血症は多因子遺伝子疾患であり、環境因子が加わって発症することが多く、比較的頻度が高く、明らかな他の症状などは認めません。 ABCG2 は ATP 結合カセット ABC と呼ばれる共通配列を有し、ATP を利用して物質の能動輸送を行う ABC トランスポーターで、細胞内から細胞外へ物質を組み出す排泄ポンプとして働きます。 ABCG2 は小腸、肝臓、腎、尿細管などに発現し、有機アニオン系化合物の排泄を行います。 ABCG2 は高容量性の尿酸輸送能を示すことが明らかになっています。日本人における ABCG2 の一塩基多系の中で126番目のグルタミンが終止コドンになる Q126X と141番目のグルタミンがリシンになる Q141K の荒れる頻度はそれぞれ約 3%および 32% と高頻度に認められます。 Q126X により ABCG2 の尿酸輸送能は消失するのに対し、 Q141K は輸送能が半分に減少します。この2つの一塩基多系は同じ DNA 上に存在せず、独立したリスクとして評価することができます。これらのことを用いて各個人の ABCG2 の機能を評価すると、この推定 ABCG2 機能の低下に従い、痛風の発症リスクは著しく上昇します。また日本人の痛風症例の約8割に ABCG2 の機能低下が認められ、 ABCG2 は痛風高尿酸血症の発症に大きく関わっています。 ABCG2 の機能低下により、腎臓からの ABCG2 を介した尿酸排泄能が低下し、尿酸排泄低下型高尿酸血症を呈することがある一方、腸管からの ABCG2 を介した尿酸排泄が減少することにより高尿酸血症を呈することがあることが明らかになっています。この時、尿中尿酸排泄量は増加していることが多く、この尿酸の腸管排泄減少による高尿酸血症を腎外排泄低下型高尿酸血症と言います。また、ABCG2 の機能と痛風発症年齢を検討した成績では、ABCG2 の機能が低下すればするほど発症年齢が低下し、ABCG2 機能が 25% 以下の人では、痛風発症年齢が機能正常者の痛風発症年齢に比較して、6.5 歳も若くなっています。さらに、30歳未満の痛風発症患者においては、約9割に ABCG2 機能低下が認められています。このように、ABCG2 の機能低下は、若年発症の痛風 高尿酸血症に大きく関与しており、家系内に痛風高尿酸血症が多く認められる場合や、肥満がない痛風高尿酸血症などのように明らかに遺伝子の関与が疑われるような場合以外でも、一見肥満などの生活習慣による若年発症の高尿酸血症痛風に見える場合でも ABCG2 の機能低下が関与していることが多くあります。次に発症年齢についてです。生活習慣の変化や肥満の増加により、我が国における痛風発症年齢は若年化傾向にあると言われてきました。最近の傾向はどうでしょうか。痛風の発症年齢は1965年では平均 46.2 歳であるのに対して、1984年から1985年では 42.6 歳、1992年では43.0 歳と、発症年齢の低年齢化が認められていました。台湾でも1990年から1993年における痛風の平均発症年齢は 47.8 歳であったのに対し、1993年から2003年の調査では 43.0 歳に低下していました。さらに30歳以下の発症は1990年から1993年では約 12% であったのに対し、1993年から2003年では 23% に増加しています。これらのことから、肥満者の増加などの生活習慣の変化に伴い、少し前まで痛風の発症年齢の若年化が進んでいたことがわかります。現在はそこからさらに若年化が進んでいるのでしょうか。残念ながら、痛風発症年齢に関するある程度以上の規模の最近の調査はありません。日本の国民健康栄養調査におけるBMI25 以上の肥満者の割合の推移を見ると、2010年頃まで20歳以上の男性の肥満者は増加し、その後は横ばいです。また若年者に関して、文部科学省の2018年の学校保健統計調査の確定値報告では、男子の肥満健康時の割合は17歳10.48%、 女子は17歳 7.94% で、男女ともに1977年度以降、肥満傾向時の割合が増加傾向にあったのが、2003年度あたりから若干減少傾向にあり、現在ほぼ横ばいになりつつあります。これらのことから、痛風高尿酸血症発症の若年化は最近は進んでいない可能性が高いと思われます。発症年齢の若年化が認められなくなったとの結果は、米国の報告などでも見られています。しかし、若年化に一定の歯止めがかかったといっても、若年における肥満は多数見受けられますので、さらなる生活指導は必要と思われます。次に、高尿酸血症の持続により、どのような病態や疾患が起こるかについて考えたいと思います。まず、高尿酸血症の持続により引き起こされる疾患として、痛風があります。特に、9.0mg/dL 以上の血清尿酸値では、高率に痛風を発症します。痛風発作は、高尿酸血症が継続することにより、関節腔内に尿酸塩が析出、沈着し、それが何らかのきっかけに剥離し、関節腔内に落下し、マクロファージに鈍色されて、インターロイキン 1β の酸性が誘導され、炎症が弱気されます。高尿酸血症と痛風の関係に関しては、多くの疫学研究や基礎研究が行われ、証明されています。また、尿路結石も高尿酸血症に伴い発症しやすくなることが昔から知られています。例えば、最近のスウェーデンにおける 7年間のコホート研究でも、痛風があると尿路結石の発症リスクが 60% 上昇することが報告されています。このように、高尿酸血症と痛風、そして尿路結石の関係は確立されています。さらに、以前から言われている高尿酸血症により引き起こされるものとして、腎障害があります。先ほど述べた家族性、若年性、高尿酸血症性腎症では、痛風高尿酸血症と腎障害が若年発症することがよく知られています。この疾患を除いても、痛風高尿酸血症が腎障害をきたすのかが問題になった時期もありますが、現在では多くの疫学研究により、痛風高尿酸血症が腎障害を弱気することが明らかになっています。例えば、一般住民の高尿酸血症と腎障害に関するコホート研究において、遺跡らは血清尿酸値と血清クレアチニン値の上昇は優位に関連しており、女性において 6.0mg/dL 以上の血清尿酸値は末期腎不全進展の危険因子であることを報告しています。このように、高尿酸血症と腎障害の関係を示す研究は多くありましたが、尿酸降下薬を使用することにより、腎障害の進行を抑制できるかについての介入試験があまりありませんでした。2018年に作成された高尿酸血症痛風の治療ガイドライン第3版の中で、腎障害を伴う高尿酸血症の患者に対して、尿酸降下薬は非投薬に比して推奨できるかとのクリニカルクエスチョンに対してシステマティックレビューが行われました。異質性、少ない症例数などの点があったものの、eGFR の変化量を液のアウトカムとした RCT の5論文のメタ解析、および末期腎不全の抑制を液のアウトカムとした RCT の3論文のメタ解析の結果、それぞれにおいて統計学的に優位でした。これらのことから、このクリニカルクエスチョンに対する推奨文は、腎障害を伴う高尿酸血症の患者に対して、腎機能低下を抑制する目的で尿酸降下薬を用いることを条件付きで推奨する。で、エビデンスは B の中になりました。このように、高尿酸血症と腎障害の関連が明らかになり、尿酸降下薬の使用により、腎障害を伴う高尿酸血症の腎障害の進行を遅らせることができる可能性が出てきました。以上のように、高尿酸血症が持続することにより、痛風、尿路結石と腎障害のリスクが上昇し、治療によりこれらのリスクの低下が期待できることが明らかになってきました。若年からの高尿酸血症は、利病期間が長期にわたり、そのため合併症を併発しやすくなります。肥満を伴う高尿酸血症の場合は、成人における治療以上に、運動及び食事療法により体重を減量した上で薬物療法を行うことが重要です。肥満のままですと高血圧、脂質異常症や糖尿病などを発症してくるリスクが高く、合併症が重症化しやすくなることから、きっちりとした生活習慣の改善が重要です。今日の内容は、若年者における高尿酸血症は遺伝子の関与した高尿酸血症と生活習慣病としての高尿酸血症の両方について考える必要がある。遺伝子疾患としては、列種内反症候群や家族性、若年性、高尿酸血症性腎症を念頭に置く必要がある。なお、その他にも糖原病の一部、ダウン症候群やPRPP 合成酵素活性亢進症などがありますが、頻度や 他の症状などから診断に苦慮することは少ないことから触れませんでした。また、腸管や腎臓において尿酸を排泄する ABCG2 の遺伝子多形による機能低下が若年における痛風・高尿酸血症の発症に強く関与しており、機能低下の程度が強いほど発症年齢が低下する。そして最近では肥満などに伴う痛風・高尿酸血症の頻度の上昇は頭打ちになったものの、依然としてある一定の比率で存在し、若年からの発症のため長期にわたる治療になることから、中高年発症の痛風・高尿酸血症よりきっちりとした治療が必要なことを話しました。
今日は若年世代から気をつける尿酸値と題し、日本生活習慣病予防協会参事市田公芳さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。